STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本貴夫です。今朝も聞いてくださっていますか？この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心のお悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。心の悩みは本当に人それぞれだと思いますが、同じような悩みを持ってらっしゃる方、そして経験された方は他にも多くいらっしゃいます。そういう方たちに数多く接してきた専門家の方のアドバイスを中心に、未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っています。この後8時15分までぜひ心ラウンジにお付き合いください。それでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう。札幌市西区友メンタルクリニックの古瀬予院長です。先生おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて6月は発達障害をテーマにお送りしています。今回が最終週となりました。1週目はそもそも発達障害とは何か、2週目はより具体的に ASD と呼ばれる自閉スペクトラム症と ADHD と呼ばれる注意欠如多動症について、そして先週3週目には大人の発達障害についてお話をしてきました。今回は発達障害の特性を持って生まれてきたお子さんのご両親やご家族に向けてのお話をしていこうと思います。お子さんが生まれてから成長していく段階で、ご両親が不安になるお子さんの行動、そしてそこに対する対応の方法について、高先生の見解としてお話を伺いたいんですが、ちょっと年齢別に分けてお話を伺いたいなと思います。まずは0歳から1歳くらい、これはどういった行動なんでしょうか？
そうですね、年齢別で言うと、1歳までの、要するに赤ちゃん、あるいはちょっと赤ちゃん卒業した年齢ですよね。で大体はですね、その年齢の子供さんってすごく可愛く見えますよね、抱っこしたらそーっとこうやって寄り添ってくれますし、あやしたらキャッキャッキャッって笑ってくれますけれども、逆にですね、赤ちゃんっぽくない、例えばあやしてもなかなか、笑ってくれない、抱っこしても鉛のように親子さんが感じることがあるんですよ。
それは体を預けてない。
そうです、こんなしてくれへんから。で、赤ちゃんというのはですね、やはりね、こう本能的に親の目を引こうとするんですよ。喜んでもらおうと。だってそうでもしないとミルクくれへんかったら死んでまうから、そうするとですね、赤ちゃんってずるいんですよ。キャッキャッキャッキャ笑ってくれるし、何気なくキャッと笑ってくれるし、この笑い方がずるいなと思うこと何回ありましたか、自分の子を見てですね。そうするとね、逆に考えるとその中にですね、育児って楽しいかなって僕が親御さんから聞くときあるんですよ。ってなんでって聞くと、可愛く思えない、そう可愛く思えない自分が嫌なんだって、私お母さんとして失格なんだって思ってしまうお母さん何人も見てきました。でもね、それってね、場合によっては実は先言ってた、あやしても笑ってくれない、抱っこしてもおんぶしても嫌がられる、これってもしかして、発達障害の初期の症状かもしれない。ということは何を言いたいかというと、お子さんが発達障害の特性を持って生まれたわけですから、そこで親御さんがしんどくなるのはよくある話で、絶対ご自身を責めないでいただきたいなと思います。そういう時はやはり専門家と相談してもらいたいと思います。でそうするとね、じゃあ専門家に行くのはなかなか赤ちゃん抱っこして行くのは大変なんですよね。お家で簡単な何か指針となるものがないか、実は1歳前後になると一つ、やってもらいたいってことがあります、
はい、
それが何かっていうとね、指差し、私たちがね、例えば遠くの者にとばっと指差して、何々ちゃんあれ何って聞きます、
はい、
そうすると子供が普通は親御さんの方を見る、それとも指差した方を見る、
小さいお子さんだったら 指差した方を見るんじゃないかな。
そうですよね、うん、実はもっと小さい数ヶ月になるとまず親を見るんですが、うん、親は全てですから指差してそこを 見ようとしないんですけど、うん、1歳、まあ、プラマイはありますよ。から1歳半までに大体こう指差したところを見るというのを子どもさんがそれを覚えるんですよ、
うん、
でその指差しに対して、指差した方向ではなくて無反応もしくは親の方を見てしまう、
うん、
そこはねもしかして発達障害があるかもわからないですね、
まあ、前後あるかもしれませんが1歳半ぐらいって思っておけばよろしい
ですか。そうですね、絶対プラマイがありますので、
うん、
ちなみにもう一つはね、うん、これはねやらなくてももしこのような行動があれば気をつけてくださいねって、小児科医と相談した方がいいというのはクレーン現象というのがあります。
クレーン現象、
はい、クレーン現象の心なかなか聞き慣れない言葉ですけれども何かというと例えば子どもさんが、何か欲しいとき直接取るか指さして親に取ってもらう、
はあはあはあ、
なんとなく想像できますよね、
はい、
そうではなくて非常に奇妙に思うんですけれども親御さんの腕をこうやって捕まえて、
うん、
そこに持っていって親の手で取らせようとするんです。親の手がまるでクレーンになってしまうんです、
うんうんうんうん、
これをクレーン現象というんですけれども、はい、これはやはりですね発達障害の子どもさんに多く見られます。
あ、そうなんですね。
ちょっとね年前後しますけど、まあ、1歳まではあまり出ないんですけど出る子もいますね、うん、でそういうことがもしできたらこれもやはりですね、専門家と相談した方がいいかもわかんないですね。この指差しとクレーン現象これはね特徴的なものですね。
少しずつ大きくなっていきまして3歳ぐらいまで、う
ん、はい、
ここではどういった行動を注意して見ておいたらよろしいんでしょうか。
そうですね、3歳になりますとね3歳までだとね自分が何々ちゃんっていうのを覚えますし、
あ、自分の名前のこと、
そうですね、はい、で結構ねルールも少しずつ覚えていって、うん、そして親御さんとの交流も結構できるようになりますよね。でそこでね例えば自閉スペクトラム症の、子どもさんだったら読んでもなかなか、反応しない、答えてくれない、
うんうんうんうん、
そして注意欠如多動症のお子さんですともうじっとしてられない、
うんうん、
常にこう動いて止まらない、高いところに登ろうとしたり、うん、もちろんお子さんというのは子どもというのは動いて当然ですよね。ただなんぼ言うても止まらへんとかいうのはやはりですね、発達障害の可能性はありますね、
はい。
日本ではですね1歳半健診というのがありましてですね、そこで実は体のことやなくてですね、うん、結構そういうところのチェックリストがありまして、でそこでですね、あ、これは要観察要注意だなと思ったら保健婦さんは大抵はですね、じゃあ半年後もう一遍会いましょうとかいう話をしてくれます、
うんうん、
そして、そこで、気になることあったら保健師さんにどんどん聞くといいと思います、
はい、
でそこでですね親御さんがいや病院連れていったら病気にされてしまう、そんなのは嫌だ、
うん、
うちの子は正常だ、下手に病気されちゃ困る、正常の子が病気になってしまうから嫌だと思って連れていかない、やっぱ親御さんが、うん、時々見られますね。決して病気というラベルを貼るために行くわけではなくて連れて行っても多くの場合は、うん、まだわからないねって言われると思います。でも少なくとも、うん、わからないから何もしないではないんです。わからないから、じゃあ今のお子さんにとって何ができるか一緒に考えましょう。そして場合によっては橋渡しができるんです。お医者さんが、お医者さんの診断書がないとできないわけですから、なのでそこは絶対無視しないで保健師の、アドバイスに従っていただきたいなと思います、
はい、発達障害の特性を持って生まれてきたお子さんのご両親やご家族に向けてのお話、ご両親が不安になるお子さんの行動について甲先生の見解をお話伺っていますが、年齢が少し上がって今度3歳から5歳頃にかけてどういった行動が現れるんでしょうか。
そうですね、3歳から5歳になると特にですね注意欠如多動症というのが結構目立ってくるように なりますね、うん、そうすると先ほど言ってたもうとにかく落ち着きがなくてすぐどっかに行ってしまういうのはすごく目立ってきて、おそらく保育園や幼稚園の先生も気にするほどです。で親御さんにしてみればもう少しでも目離したら何するか分かんないっていうのが出てきますね。そして自閉スペクトラム症の方はですね、この、手先がもともと不器用な方が多いので、これぐらいの服自分でボタン止められるやろ、これぐらいやったら靴自分で紐結べるやろというような手先の器用さが、ものを言うところで遅れが出てきますね、うん、なるほ
ど。幼稚園や保育園での集団生活でいろいろと出てくるということ
ですね。そうですね。でもっと、目立つことは、要はさっき言ったこの集団生活ですね。やはりね、他のお子さんと協調して行う作業に、しんどさが出てきますね。まあ個性ではありますけれども、この子にとって、集団生活に馴染めないのになると、じゃあどうやったら、この子はもっと楽に生きていけるか、これもやはりね、3歳から5歳の間にね、やることものすごくあるんですよ、うん、
それ以降5歳以降、まあ、小学校に入学してどんどんどんどん環境も変化していくかと思うんですが、5歳以降の行動でいうとどういったところでしょうか。
そうですね、さすがに5歳となるとですね、うん、結構やっぱりお医者さんのところで、診断を、もらって、はい、学校通っている子が多いと思いますね、うん、で普通学級に通っている子もおれば、支援学級などなどいろいろありますし、そこで、まあ、新たに発達障害に診断されるということはむしろちょっと少ないぐらいです、うん、もうそれまでに全部診断されてしまいますので、でも、まあ、これぐらいは、頑張ればできるだろうっていうような特徴についてはやはりこれが病気のせいであるということを気づかない、うん、親御さんがやっぱりいますよね。そこはね、分かるんですよ。例えば人が傷つくことをポロッと言ったりしますよね。こんな言うんじゃないってね、やっぱ言いたくなりますよ。親御さんとしては恥ずかしいって、人の前でこんなこと言うなんて。でもそれっては子どもさんがわざとやったわけじゃなくて、やはり障害から来るものがありまして、ついつい出ちゃうんですよね。そういうところね、やはりね、親御さんにとってものすごく大変です。ものすごく大変ですけれども、あの親御さんのせいでも子どもさんのせいでもなくて、障害が操作してます、うん、で暗い話ばっかりで申し訳ないですけれど、実はね、あの今までの会の中で発達障害っていうのは凸凹さがあるっていう話をしてきましたよね。でも学校入ってから優れた才能がここで開花するんですよ。
うーん、このタイミングで。
そうですよ、ものすごく記憶力がいい子が多いですね。で記憶力がいいということは勉強がよくできるんですよ。
うん、
成績がものすごくいい子が多いんです。記憶力がいいからね、算数や国語ものすごくできて、で外国語もできるようになりますよね。まあ、あの話ちょっとずれますけれども、試験がものすごくよくできると、どんどんどんどん進級して、偏差値が高いから、最後はですね、実はですね、お医者さんになる子も結構多いんですよ。
あ、そうなんですね。
そうですよ、私の同級生の中にこの人は実は発達障害の特徴を持ってるなと思うことありますけれども、うん、でその人たちあんまりにも頭がいいから、もう本当にね、なんていうのかね、天才を超えてるんですよ。
天才を超えるっていうのは私まだ会ったことはないんです
よ。いやいやいや、すごいですよ。例えばあの私が凡人ですから、これこう分厚い教科書をものすごい時間かけて読むんですけど、パッパッパッパッパッと読んだらね、もう最後は簡単にテストの問題解けちゃうんです。これお医者さんにすごく実は向いてるんですよ。記憶力すごくいいということはですね、例えば100万人に1人の病気、1000万人に1人の病気、これ記憶力は悪いと思いつかないんですよ、うん、そういう患者さん目の前にしたら。記憶力のいい人はどうなのかというと、あ、これはこういう病気、そういえばあった、どこそこの何年の何だかどんなこの雑誌のところに論文が載ったことあるって言えるぐらいですよ。
今それぞれ年齢別でお話を伺いましたが、まあ、具体的にもう少し踏み込んで、あのどのようにこう家族の方が対応したらいいのかということに関してなんですが、 まずお子さんが発達障害ではないかと心配になった場合はどのような行動をすればよろしいんでしょうか。
そうですね、子どもさん、自分の子が実は発達障害じゃないかと思った親御さんをまず褒めてあげましょう。そこは自分のお子さんをちゃんと見て気づいたってことです。そして勇気を持ってこの問題に直面しようとすることです。とってもいいことですよ。子どものために第一歩踏み出しましたよ、うん、そしてそこは絶対自分のせいだと思わないで、ぜひ専門の方に相談してもらいたいんです。世の中、子どものために役に立ちたいと思う人がいっぱいいます。門を叩きましょう。助けを求めましょう。
その専門家というのは具体的に言うとどのようなところに行けばいいんですか。
そうですね、どうしても日本において言うとですね、中心となるのはお医者さんですね、うん、で子どもさんの場合、発達障害を診断するためにですね、主にですね、小児科医もしくは児童精神科医、どっちがいいというのはないです。身近に、アクセスできるところで私はいいと思います。信用できる先生にアクセスして、そしてその先生が自分で分からんかったらけどまた適切なところをご紹介いただけると思います、う
ん、まずはそこの門を叩くということなんですね。
そうです。
そして先ほどの話にもありましたけれども、お子さんのことが可愛いと思えないっておっしゃる方もいるということなんですが、
はい、
その場合はこうどうしたらいいのかっていうのは。
そうですね、こういう時もですね、やはりね、親御さんね、まず、ご自身を責めてしまいますね。でもそうではなくて、例えばよくあるのはやっぱり抱っこですよね、うん、抱っこさせてくれないということで悩む親が多いですね。でもそれってもしかしてお子さんは親御さんのことが大好きですけれども、ただベタベタするのが苦手、うん、もと言うと実は触覚過敏で触られると、こういう表現がありますけれども、これは実際に自閉スペクトラム症の方が言った表現ですけど、普通に触られても火傷するように痛いって。
あ、それお子さんでもそのような感触になる可能性あるんですよね。
十分あると思いますね、うん、私たちが可愛いねってこう撫でるでしょ、うん、これがビビリって電気走るように感じる、ね、お子さんいらっしゃるので、そうすると反射的にうっとなるんですよね、うん、実はそれだけの話かもわからないですよね、うん、でもちゃんと子どもさんというのは親御さんを見ています。あなたが子どものことを大事に思ってれば、子どもがそこら辺分かってます、見てます、大丈夫です、うん、
そうやって誰かにこう相談したいっていう思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、パートナーが協力的ではない場合というのはどうしたらよろしいんでしょうか。
そうですね、これはね、本当にね、よく相談されますね、一人で子育てしてしまう、相手の方がなかなか協力してくれない、これはね、絶対一人で、じゃあもう私一人で頑張ろうと思わないでいただきたいと思います、うん、必ずパートナーを変えるチャンスがあります。例えばパートナーさんがただ、この発達障害に対してまだ十分理解できてない、そこで、子育てしてるこうメインな親とね、こう考えのズレがあったら、じゃあ一緒に病院に行って勉強しましょう、専門家の意見を聞きましょう、そして頭では分かっているパートナーの方が、
うん、
これは病気のせいだって分かっていても、実際いざとなったらやっぱり認めたくない、うん、これありますよね、目をそらしたくなる。でもそういう場合はですね、誰だってそうだからと、パートナーさんを責めないで、私だって実は目をそらしたくなるんだよ、そうするとパートナーと同じ立場になりますよね。そこで一緒に考えて一緒に何とかしましょう。
そのお子さんのことだけではなくて、周りの方、例えばパートナーの方とのお話の仕方とかも含めてお医者さんと相談できるっていうことなんですね。
そうですよ、うん、そうするとね、もうちょっとね、やはりしんどいものが減るんかなと思いますよ、うん、
ここまでご両親が不安になるお子さんの行動やそれに対する対応の方法について高先生の見解を伺いました。4週にわたって発達障害を取り上げてきました、まとめとして 先生が一番伝えたいことを改めてお聞かせください。
そうですね、私が一番伝えたいことは何でしょうね、うん、やはり皆さんね、発達障害は早く早く、診察を受けていただきたいなと思います。というのは先ほど申しましたように、病気というよりもこれは一つの特性を持ったお子さんと思ってください、うん、頭の発達の凸凹があってということは、早くそれに気づいていただいて、そしていいところをどんどん伸ばしていきましょう。そしてお子さんにとって力になる人をどんどん探して、そのようにしてですね、お子さんのためにできることを皆さんでやってあげましょう。そのためにはまず診察を受けていただきたいなと思います、う
ん、その一歩を踏み出すことでどんどん輪が広がっていくっていうことなんですね。
そうです、親御さんは決して孤独ではございません。
ということで、6月の心ラウンジは発達障害をテーマにお送りしてまいりました。来週から7月です。7月は全般性不安障害、そしてパニック障害など不安症を中心にお送りいたしますので、来週もぜひお聞きください。それでは先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
STB ラジオ心ラウンジ、
STB ラジオ心ラウンジ、6月は発達障害をテーマにお送りしてきました。今日はご両親が不安になるお子さんの行動や、そこに対する対応方法について高先生の見解を伺いました。ご家族の方も、もしかしたらこれまでのコミュニティの中には相談できる人はいないとしても、こう一歩踏み出したら同じ不安を持っている方との関係がどんどん作っていけると先生はおっしゃっていましたので、その一歩踏み出すというのは本当にパワーが必要なことかもしれませんけれども、ぜひ相談をしてみてください。さて、この番組では皆さんからのメッセージを受け付けています。7月は例えば毎日の生活の中で漠然とした不安や心配を慢性的に持ち続ける全般性不安障害、そしてパニック発作が繰り返し起こるパニック障害など不安症を中心にお送りしていきます。そういうことについて質問や体験談などのメッセージをお送りください。もちろんそれ以外のメンタルヘルス関連の質問やメッセージでも大丈夫です。メールアドレスは甲先生にちなんで co@stv.jp、 アルファベットの小文字で ko@stv.jp、 ファックスやお手紙については STB ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内でその一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信しています。パソコンでもスマートフォンでも STB ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてください。 Spotify や Apple ポッドキャストでも聞くことができます。それでは STB ラジオ心ラウンジ、また来週お会いしましょう。北本貴夫でした。